はようございます。希望に満ち溢れた明るい朝が訪れてまいりました。毎週日曜日の朝のこの時間は、聖教の家本部が皆様の限りない繁栄と健康を祈りながら、聖教の家総裁谷口正治先生のお話をお送り申し上げております。今朝のお話は先週に続いて、新鮮谷口正治法話集の別冊1、生活応用健全の真理をテキストとしてお送り申し上げます。
おはようございます。今日も生活応用健全の真理の、今後テキストとしてその続きの話をしたいと思うのであります。まずこの話の最初に、この世界は神様の心によって作られた完全な世界である。人間は神の姿に作られた最高の神様の傑作である。神様は心で作ったように、人間も万物を心で作る。しかし神様は善ばかり作ったけれども、人間は完全な自由を与えられておって、悪も心に描くことができる。そして描いた通りの悪を表すこともできる。その悪の中の一つが病気であるとか、貧乏であるとかいうのであるというわけなんですね。で、今まで人を憎んだり恨んだりしたのは、彼は悪であるというので恨んだり憎んだりしたんですがね、そんな悪っていうものはないんだと根本に帰ったら、もう憎む心も自然と消えてしまうということになるわけなんであります。まあ心によって起こっている病気は、心を変化したら治るというか知らんけれども、ならばい菌が入ってできている病気、そんなものがね、心で治るかという問題が出てくるわけなんでありますね。その問題について、この生活応用健全の真理には次のように書かれております。我々は何かの機会にばい菌が人間を犯したと考えたり、偶然の弾みで危害を被り負傷したとか骨折したとか考える。しかしこれは神に作られた神の子なる人間が、そのばい菌に犯されたり誤ってね、偶然の弾みで、負傷したり山からついたり墜落して骨折したり、そんなことはするはずがないと我々の実相哲学では言うんです。こういうように書いてあるんですね。ちょっと読んでみましょう。我々は何かの機会にばい菌が人間を犯したと考えたり、偶然の弾みで危害を被り負傷したとか骨折したとか考える。しかしこれはただ夢なのであります。我々の潜在意識が富士山へ登りたいと切実に考えていますと、実際に富士山へ登っている夢を見ます。これは希望の実現せる夢であります。泥棒に入られることを恐れていますと、泥棒に入られている夢を見ます。これは恐怖の実現せる夢であります。そして夢を見ている間は、それはその人には確固とした現実であって、夢とは感じられないのです。それと同じように我々の潜在意識が病気になることを願いますと、病気にかかっている白日の夢を見るのであります。誰が病気にかかりたいなどと願いを持つものがあるかと思う人があるかもしれないけれどもですね、生命の実相の精神分析編に、病気になりたい意志というのを持っている人がたくさんあるという言い方が書かれて、人間は時々病気を口実にして自己弁解してみたくなったりするのです。あるいは病床に逃避したりしたくなったり、もう死んだ方がマシだと考えたりします。 アメリカのね、精神分析の大家であるメニンジャー博士、メニンジャーファウンデーションという財団法人を主催している、これはアメリカの、まあ、最大の精神分析医学者であるわけなんですがね、その本に己に背くものという、その著書が出ているんです。この己に背くものっていうのは Man against himself というのが現地の名前でありますかね。 Man というのは人間、 against というのは反対する、逆に、なることですね。で、己に逆に反対して、自分は健康になりたいと思っているのに、潜在意識の底に病気になりたい意志というのがあって、意志というのはこのお医者さんじゃないですよ、ウィル、何々せんとほすという感情、理性感情意志という、あの意志です。それで病気になりたい意志というね、そういう思いがあることをね、実例をたくさん挙げて書いてるんです。で、患者の中には治ったら都合が悪いという人があるのである。病気になりたい希望というものがある、あるいは犠牲を払わなければ申し訳がないと、ね、自分はこういうことしとるから犠牲を払わなければ仕方がないっていうような、そういう思いがね、病気を起こしたり災難に、かかったり、することが現れてくるわけなんであります。精神分析の元祖である大家である、フロイトの著書の中にはね、人間には死の願望というのが、生の願望に対して死の願望があるということを書いてですね、で、犠牲への憧れと、というようなものもあるわけなんですね。で、このような病気になりたい希望だとか願望だとか憧れ、死にたい憧れ、こんな心の思いがね、潜在意識にあると、それがね、具体化して現実に現れてくるということになるわけなんであります。しかし、どんなに現れておっても、我々の実相哲学では、実相においては現象は別かと、実相においては不幸はない、病気はない、災難はないというわけなんです。なぜなら神様が、ただ一つの神様が、しかもそれは無限の知恵、全能の力を持ち、無限の愛を持つ、無限愛、無限生命、無限供給、無限の慈悲である神様がこの世界をご支配して、それが作り主で、それで世界にはただ一つの作り主しかないのであって、悪魔みたいなものはない。だからもう作られたる全てのものは善であるっていうんです。だから悪はないっていうんです。作られたる全てのものは善であるっていうことは、これは聖書の、旧約聖書の巻頭にね、創世記というのは、神様が全てのものをこうして作られたという物語が書いてあって、最後に神様がその作りたる全てのものを見たマイケルに、甚だよかりきと書いてあるんですね。それで、全ての神様は天地の一切のものを作って、それでその全知全能の力でそれを点検してご覧になって、それで一つも悪はないのである、全てよかりきとこう書いてあるんですね。ですから、実相においては悪いものはないんだって、この実相において悪いものがないんだという考えがね、どんな不幸の中におってでも、はるかに見える一条の光として、我々はその光に近づいていく勇気が湧いてくる。これが尊いと私は思うんです。もう絶望状態で闇ばっかりでね、その医者もダメだと言ったし、 まだ経済的には行き詰まっとって、もう医者に払う金もないし、どうしたらいいかわからないというような状態になって、真っ暗がりの中にですね、そんな悪はないんです。この世界は神の作った世界だから、光ばかりあるんだというね、実相哲学が出てくると、人生にまだその人は光に真正面に照らされているような意識にならない、なっていない、なっていないから治っていないのかもしれんけれどもね、ともかく遥かに日常の光を見つめて、それに近づいていくことができるということは、これはね、人生に光を与えるものであって、そういうものがなければならないと私は思うんですね。さて、諸君は、そうこう書いてあるこの本に、諸君は今、自分は病気にかかっている、自動車事故で負傷しているなどと考えるかもしれない。しかしそれは病気にかかりたい意志、不幸を欲する意志の実現としての白日のイメージなのであります。といって、1951年12月号のリーダーズダイジェストの雑誌の名著紹介欄にも、人間には失敗したい意志があるということが書かれていることを指摘しているのであります。だからこのような不幸や失敗を欲する意志を捨てるとき、人間の実相は神の子であるから、完全円盤、無病無死であって、どんな場合にも病気にかかったり不幸になるなどということはないわけなんです。不幸や病気や失敗を欲する意志を捨てることですね。この条件をね、満足させなければいかんです。やっぱり病気の方が都合がいい。健康で会社休んだら、あいつ怠け者だというのでちょっと不景気になって、人員整理になったら第一番にクビにされると。しかし病気の診断書を医者にもらって、病気という証明をしてもらって休んだら、あいつあんまり忙しいのでそれで病気になっているんだから、まあこれは公の病気だから、あいつは今度半期の終わりに昇給をやっぱりしてやらなくちゃいかん、ボーナスもやっぱりやらなくちゃいかんというようなことになるわけですからね。で、病気になりたい人というのがそんな時に働くということになるわけなんでありますね。ですから我々はね、心の中にね、こんなものを貯めてあるものをね、清めなければいかんのです。で、成長の家では錬成会というのがね、毎月あるんです。成長の家の本部の錬成は飛び立っているとというところ、あるいはオリンピックの、大会が日本で催された時に、マラソン競争で、エチオピアのアベベという選手が一着になった。あの時にね、折り返しになる地点、あれ飛び立っているのところが折り返し、そしてこの原宿の方の